yapılan deki homogen ofisiyle.
訪問看護ステーション、お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。ですね、訪問看護っていう と、お家で暮らしている人たちに、まあ、看護師さんが、病気のね療養のお手伝いとかに回っていくんですけども、基本お家で暮らしている人なんですね。でそのお家で暮らしてて誰かのこう介護を受けながら暮らしてるんですが、やっぱりすごくこう介護病気の進展とかに進行に伴って介護が大変になってきて、施設に入所される方ってやっぱりいるんです。で、頑張ってくださいね、今日で訪問看護は終わりですとかって言いながらね、まあ、施設に入られたりするんですけども、まあ、そういったいわゆる、まあ、利用者さん患者さんが施設でね具合悪くなって施設っていうのはやっぱり医療体制っていうのは弱かったりする部分もありますので、訪問看護に来てくれということがあるんですね。ほんでこの前たまたまですね、グループホームっていう認知症のね施設にちょっと具合悪い方がいて点滴が必要でって言って訪問看護の依頼がありまして、まあそこに行ったらね、あーって、あ、これあの時のなんとかさんじゃないですかみたいなね再会がありましてね、やっぱりまあ、ちょっと嬉しいというかね、嬉しいって言ったってあれですよ、具合悪くなって点滴に呼ばれてるんでね、本人大変ですけどね、まあ、なんかこう再会があってね、嬉しいというかね、あ、もうちょっとこの人のためにね、なんかこう巡り合いがまた来たんかなと思いながら、ちょっと頑張ってね最近点滴に行ってます。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェより生放送でお送りしています。じゃあ本日のゲストは準レギュラーを狙っているという介護福祉士のひろしさん。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。あ、準レギュラーを狙ってるんじゃないな、レギュラーを、レギュラーを狙って、はい、レギュラーっぽい状態になってるよ。
そうなんです。もうね、はい、鎌田さんがねラジオあるからどうや、一緒に行くかっていうお声かけから、はい、もうちょっと私から声をかけようと今月どうするんですかっていう形でね、
かけてた、は
い、もうだいぶ押してようやく今日で5回目ぐらいの、
ね、あ、もう連続それぐらいになるよね。
そうですね、はいはいはい、年末1回ちょっと空いたんですけども、はいはいはい、今年入ってはもうフルで、
はいはいはい、
出させてもらってるんで、
ね、
もう自分からアピールしないと置いてかれそうな状況なんですけどね。
いや、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はですね、はい、たまたまですね、はい、株式会社アドナースとして、はい、取り組んでる、
はい、
アスリートのセカンドキャリア、
はいはいはいはい、はいはい、今結構ね言われてますからね、はい、
言われてるのやっぱり。
そうですね、先日も京都府からですね、
はい、
今日明日ナビっていう、まあ、取り組みを始めてますっていうので、京都新聞なんかでも、はい、LINE の中でも京都新聞がはい、アプリとして LINE の中でね情報を流してるんですけども、
そんなんの今
で、そんなんあるんですよ LINE の中で、はい、京都新聞がね1日に2回、はい、お昼と夕方と情報を流してくれるんですけど、
はいはいはい、
それ登録していると今日明日ナビシステム推進室っていうのができて、それ京都府の事業らしいんですけども、うん、まあ、要はそのアスリートでプロとかアマチュアとか、まあそうなんですけども、うん、その特にアマチュアでやっておられる方、これに関してはその、
はい、
要は仕事をしながらその今やってるそのスポーツですね、はい、まあ競技をずっと続けていきたい。だけどもやっぱ生活があるので仕事もしなくちゃいけないって言った時に、まあ企業とそのアスリートを、まあ結ぶ役割をしようっていうので、企業もエントリーをして、で、そういうアスリートたちもエントリーをしていって、で、そこでマッチングすると。まあ、なんか最近始まったみたいなんですけども。
あ、それ京都府の事業
ですね。はい。
はい、
で、当然その企業側に対しても、まあ年間いくらかのその助成金を出しますよということで、はい、まあ、上限3年間を活動支援として、まあ、支援しますと。活動費として支援しますと。はい、いうふうな形で取り組みが始まってるんですね。
はいはいはいはい。
ですので、まあまあ、例えば私たち以前に京都バニーズさん。
はい。
ね、女子サッカーチームですね、京都の。
そうなんですよ。はい、
まあ、そこの担当の方とお話をした機会もあったんですけども。
そうなんですよ。だから株式会社アドナースは、訪問看護、この番組のタイトルになってね、はい、訪問看護と、
はい、
まあ、訪問介護、
はい、
うん、介護の、授業もやってたりして、はいはいはい、まあ、慢性的な人手不足やと。
そうなんです。
そこをなんとかしたいっていう発想もあったりしてね、
はい、
まあ、もちろんその地域でね、スポーツ 活躍する人たちを応援もしたいっていうのがあって、はい、その女子サッカーチームさんに声をかけさせてもらって、はい、あのね、サッカーの競技の邪魔にならない範囲で仕事を提供して、ね、はい、何かそのね、選手の、はい、まあ、生活のね、
はい、基盤を、ね、そうそうそう作れるようにっていうので、ですので、そういった形で、まあ今おっしゃってたように、うちの業界、介護とか看護の業界の人手不足を解消したいっていう思いと、そのアスリート、選手たちの、その生活の基盤を作っていくっていう、ウィンウィンの関係を作りたいっていうのが京都府の、あの、思惑と言いますか、こう、まあ、目指してるところなんですね。
はい、はい、はいはい。そんなうまいこといくんですかね。
いや、なかなか、まあ、そもそもが、やっぱりこの福祉の業界が、
はい、僕らのね、
はい、はい。そのアスリート選手たちが、どういうふうに見てるのかっていうところのリサーチがまずいるのかなと。
ああ。
担当者と担当者が話して、じゃあ、企業とそこのチームとは結ばれたけども、実際にそこに働きたいと思う人が、まあ、どういうイメージを持ってるのかによっては、やっぱり、なかなか動きがないのかなとか、課題はたくさんあるとは思うんですけどね。
まあでも福祉ね、介護福祉なんていうとちょっとイメージ悪かったりしますけどね。
そうですね。
まあでもどうなんやろ、まあやってるね仕事っていうのはすごく楽しいし、
そうなんですよ。
あの僕なんか面白いと思ってやってるし、はい、すごくやりがいのある仕事でもあるし、はい、その辺をいかにね感じてもらえるかっていうか PR していくかみたいな。
そうなんですよ。だからイメージの先行がねすごく悪いイメージで先行しちゃってるので、うん、まあ本当は実はねやってみると人と触れ合いで、まあありがとうって言われた時にすごくこう、
う
ん、やったことがそのまま跳ね返ってくる
ね。そうですよね。
そういうイメージをねあのどんどんと発信していきたいなとは思ってるんで。まあ、そういうのも含めてね、この番組でレギュラーを目指してるところもあるんですよ。
いやいや、なんか今、なんか、繋がった
な、なんか、こういう発信していこうと。この業界はもう楽しいんだと。
ああ、なるほど、ね。
はい。もう、看護、介護ね、福祉っていうのは、すごく医療福祉っていう現場っていうのは、すごく楽しいよっていうところをね、具体的にこう、どんどん発信していけたらと思ってますね。
そうですよね。だから、はい、訪問看護って、とか訪問介護にしてもそうやと思うんですけど、はい、やっぱりその新しい業態やったりもするわけで、はい、昔からあるっていうよりは、
そうですね。
その整備されてきたのが、
はい、
なんでね、そこまあそこに取り組んでる、まあ僕らもまだまだねこれからいろんな会社の中でもね整備していかなあかんし、はい、まあ。なんて言ったらいいかな、福祉ベンチャーみたいなね、
ね
勢いもありますから、
はいはい、
だからそういう自由なね、発想を生かして、何かそういうところとね、
そうなんですよ。
いろいろやっていけたらなと思うんですけどね。はい、
で、特にまあそのアスリートとこう結んでいくっていう形の中で、やっぱりそのプロですね、はい、野球選手であるとかサッカー選手とかっていうの、うん、選手たちも。
日本で言ったらプロって言ったら他何ある？バスケ？
バスケもありますし、うん、で、サッカー、野球。で、テニスとかもそうなんですか？でもテニスとかゴルフ、
うん、
テニスはどうなんですかね、あれ、バレーもそうですね。
ああ、だからそういうリサーチからまず始めなかった。
そうなんですよ。
ね、よくわかってないっていうね。
そうなんですよ。実はそのマイナーなスポーツとかでも、まあアマチュアだけどもプロ化目指してたりとかっていうのもあるかもしれないですし。
なるほど ね。
ですので、まあ今で言うとやっぱりサッカーとか野球とか日本ではね、すごく選手がたくさんいると。
はいはい、
ただやっぱその中で表舞台に立ってる選手たちっていうのは確かに年俸とかね、もう何億とか何千万とか、もうそういう人たちは多分引退しても何かしらやっぱりこう次にこう動けるんですけども、
はいはいはい
はい、やっぱりプロ野球選手とかでも年収とかで行くと、うん、やっぱサラリーマンとそんなに変わらない、
うん、
でそっからまあ練習して一軍とかね、うん、スタメンとかに入っていくみたいなんですが、
うん、
それまでに残念ながらねなかなか追いつけなくて、うん、まあ引退せざるを得ない人。で、そうなってくると、なかなかその一般企業っていうイメージが、プライドが邪魔して来れなかったりするケースが多いらしいんです、ね。
いや、まあ野球にしたら、
はい、
野球ばっかりやってて。
そうなんです。でもプロまで行った方がいいですから、一回。
ほんまですよ。はい、そんなん、行けないですよ、普通は。
そうなんですよ。だからそこをね、やっぱリタイアしたやつとして見られるとか。
ああ、挫折したやつみたいな。いやー、でもね、そこまで多くの挫折した奴らの上に立ってますからね。
そうなんですよ。それでもやっぱりね、そういう目で見られるところが邪魔して、今までもなんかそういう取り組みをしてきた、うん、そういう協会を作った経過もあるらしいんですけども、
うん、
やっぱなかなか選手側がこう利用しにくいというか、
そうなの？
っていう経過があるらしいんですね。ですので、今まででずっとその動きをして、ね、こう、選手と企業と繋げていこうって言った時の、選手をまず発掘していくこと。
あ、その埋もれてる選手を。
そうです、そうです。発掘して。
そんなことが課題になるの？
課題らしいですね。
ああ、そうなんだ。
で、まあ、 発掘した後に次に今度強化していかないといけないんですね、うん、育成して強化していくと。
その育成っていうのはこう職業人
として、職業人としての、でそこを強化していくっていうのが言われてたんですが、うん、やっぱり結局うまくいかなくて続きがやっぱりあるんだと。そのやっぱスポーツをしているいたことに対して選手たちがその価値として低く持ってるんじゃないかと。もうこの今やってるスポーツを引退したら俺はもう何もできないって思ってる選手が多いと。実はそうじゃないと。そのやってきた経過の中でプロとしてやってきたことが一般社会の中で溶け込んでちゃんと活かせるんだよっていうことを企業側がもっと訴えていったらいいんじゃないかと。
なるほどね。
そこの価値を上げていこうと、本人たちが持ってるっていうようなところの、その、発掘、育成、強化の続きを持ってくる。
うん。
これがなんか僕たちなんかできるんじゃないかと、専門職なんで。
ああ。だからね、その、実際、その、まあ、その瞬間は挫折したかもしんないですよ、はい、首切られて。で、 でも、それまでに乗り越えてきた苦労っていうのはね。はい、
あるんでね。
まあ、計り知れないと思うんでね。
そう、ただやっぱそこなんですよね。そこに価値を見出せてないというか、もうこれしかないっていう。感覚でいるので、もうここで俺終わったら終わりなんだみたいな。その発想がね、強い方が多い。
ああ、はい、なので、そこをなんとかこう、はい、うまく。
そうなんですよ。
こう、ほぐしてあげるというかね。
受け皿になれたらな、と、まあ、思うんですけど。
なるほどね。わかりました。はい。じゃあ、その辺、この辺で一旦曲に行きたいと思います。はい、ザ・クローバーズで東京ディスコナイト。じゃあ、ヒロシさん。
はい。
後半行きたいと思うんですけども。はい、よろしくお願いします。だから、はい、そういうアスリートの方たちっていうのは、でも昔からいましたよね。
そうですね。ただね、昔のトップアスリート、はい、まあ、オリンピックにね、出るような選手たちっていうのは。
そう、兄弟とか。
そうですね。
マラソンの。
はい、はい、はい。もう名前は知ってます。ああ、もう有名ですね。ただやっぱりまあ、そういうのってやっぱ主にほら企業
で、はいはい、
そこの社員という扱いで。
そうでしたよね。
はい。
うん。
ですのでまあ、競技の引退後も、所属してる企業が面倒を見てくれるというような、そういう時代があったんですけども。うん、
あった。
ね、やっぱり今、この最近、セカンドキャリアという言葉が出てきた背景には、うん、
はい、
やっぱりその、競技レベルがね、日本全体でもこう、向上してると、うん。やっぱり日本人が世界に出ていけるような、
はい、
技術とも、とかそのスキルですね、そういったところがどんどん上がっていく中で、はい、やっぱりその肖像権の問題とかが出てくるらしいんですね。その選手の、その選手はやっぱりそのそこの企業でやっぱりそのスポンサーについてもらうとかっていう自由な部分がなかったと。
まあそれはそうですよ、企業にしたらその人が活躍することで自分のところの企業のね、
そうなんです、イメージもありますし、
PR ならないとっていうね、
そうなんです、
ありますよね。
ただまあそういう背景の中からやっぱり選手自分自身が自分で管理するようになって、でそっからまあ自分で稼いで自分を強化していくっていうプロフェッショナルなイメージになっていくんですね。うん、で、これは。
まあ、それはもろ刃の剣やね。
そうなんですよ。
やれる人はいいんですけど、やれない人っていうのはね。
そう、当然でもやれると思ってやっていくわけですからね。みんな選手、プロの人は特にね。
そうですよね。
ですので、まあ、やっぱりその企業側の問題というよりかは、はい、その選手一人一人個人が、やっぱり自分でこう稼いで、自分でこう売っていくような。
うん、
だからそのスポンサーとかもね、自分でこう選択できたりとか、うん、まあ、選んでもらった時に企業ではなくて自分っていう形でスポンサーがつくので、やっぱりそこでいざじゃあもう戦力外通告ですとか、うん、まあ、年齢が来てもう続けられないとか時には怪我の場合もあるでしょうしね。
ありますよね。
だからそうなった時にやっぱりその保険をこう放棄しちゃった形のイメージですね。その企業がそのセカンドキャリアをちゃんと面倒見てくれるよっていう保険をなく自分で稼いできた以上、自分がダメになった時っていうのは、やっぱりもう、ね、売れないわけですから。
いや、でもそれは当然ちゃう？
まあ当然ちゃ当然ですよ。当然なんだけども、やっぱそういう背景がある中で、セカンドキャリアっていうこと
なんだ。ああ、なるほどね。
はい、うん。で、じゃあ今度企業側がどうするかって言ったら、はい、それをこう、受け皿になるよ。わけですよね、
はいはい。
今までは選手をこう、まあ、
雇用
して
ね、
うん。で、そっから発信していった。で、確かにそこには、たくさんのその、お金や時間をかけてる部分もあるかもしれないんですけども、うん、その選手が成功すれば、その企業もイメージは上がる。でも、それはお互いないわけですから、
うん、
逆に今度受け皿になっていく側になるのかなと、企業は。もう、その知名度とか、そういうのではなくて。
だから、単純に知名度で考えないとすると、やっぱり、はい、企業としては、やっぱり、なんていうか、労働力として考えたいっていうか、ね。
そうなんですよ。だからそこがウィンウィンの関係になるのかなと。
うん、
働きたい人。で、まあまあ、そこで、ある程度いろんな経験をされてるので、
うん、
で、そう私たちは労働力としても見るけども、うんうん、やっぱりそういういろんな職種の人たち。 が、まあ、うち来てくれると、うん。来てくれたことによって、またいろんな活性化していくんじゃないかっていうね。
ああ、それはあるよね。
はい。もう絶対面白いですから。
いや、面白い。はい。もう。突然ね、こう、はい、なんかフィギュアやってますみたいな人
そうなんですよ。
ちょっと面白いです。みんなで行こうかみたいにな
る、ね。そうなんですよ。ほんで、ちょっと見にしてよみたいなね。そういうなんかこうプラスアルファもあるんじゃないかと。
あ、
うん、だからあくまでもこのなんか有名選手になっていくと、さっきも言ってたように、うん、やっぱり自分たちで稼いできて最後ね、引退を迎えても余力があって、はい、何かこう起業したりとか、
うん、ね、
お金があるからねっていうところでいけるんですけども、うん、やっぱりそうじゃない、サラリーマンと同じような報酬から始まってプロにはなったけども、うん、やっぱりプロってすごい厳しいので、
うん、だからリストラみたいな感じやからね。
まあそうですね、戦力外通告なんていうのは特に、うん、あと怪我ね、やっぱ本人が意図せない、せずにね、起こったことっていうのはあると思うので、やっぱりその選手たちが安心してスポーツに専念できるようにするための企業であってもいいのかなとは思いますね。
ああ、なるほどね。はい、やっぱりその自分たちの仲間が活躍するって楽しいもんね。
そうなんです。
応援したいというかね。
アマチュアであれプロであれ、まあそういった企業でありたいなと思うんですけど、なかなかそこのね、玄関といいますか、入り口がまだ見えてこな、来てなくて、私個人的には話してない。何かこう繋がる場所があれば、どんどんとこう繋がっていって、で、僕たちの役割としては福祉とか医療の現場って楽しいですよっていう伝える場所になりたいなとは思うので、まずは。
なるほどね。だから僕らみたいな、ちっぽけな会社にとっては逆にチャンスかもしれないですからね。人一人抱えとこうと思ったらね、スポーツに集中させようと思ったら、やっぱり大企業ある程度のね、余力がないとできなかったんやけど、
はい、
そうか。
そうなんですよ。逆に、その、余力ではなくて、ちゃんと半分というか、一部はうちでもちゃんと労働力として動いてもらえて、で、かつ選手としても、まあ自分でやっていってもらえるっていうね。だからその、夢を実現させてあげられたりとか、もあるかもしれないですし、まあうっかりこの業界にね、こうどっぷり使ってもらえる可能性もあるわけ
で。まあまあ、そのね、まあそのスポーツってやっぱ体使うことなんで、いつかね、限界も来るし、引退っていうこともあるしね、
その
引退後にね。
そうなんですよ。だから以前、鎌田さんもおっしゃってたように、そのスポーツ選手ってやっぱ自分の体の作りとかもよくね、分かっておられるので、私たちもそういうところ、リンクする部分って少なからずあると思うんですね。だからそこは活かせますよっていうアピールはしていきたいなと思うんですけどね。
そうですよね。
はい。
だから本当にこの前も、訪問介護の事業所って、はい、まあ、10人前後のところが多いし、はい、まあ、サッカーの11とかね、はい、野球の9とかね、はいはい、それぐらいの規模の、なんていうかな、統率っていうかね、チームワークっていうのが、なんかね、
いいかもしれないですね。はいはいはい、
だから、何千人動かす力じゃないんや、はい、力っていうかマネージメントじゃないんやっていうね。
は
い、
そうですね、やっぱりチームワークは絶対に必要ですから。
必要。
訪問看護でも一見ね、一人で利用者さんの家に行ってっていう、なんか孤独なイメージありますけど、実はこの中にチームワークあるんだよとか、そういうのをどこで発信してたんでしょうね。
そうやね。いや、ここちゃ
う。ここですかね。もちろん、まあ、ここももう一つですけども、もっといろんな多岐にわたってね、発信していくような、
そうやな、
なんかイメージがあればいいなと思うんですけど、
ね、
はい。
まあ、だから、訪問看護師さんっていうと国家試験で、はい、学校も今んとこ3年ないし4年とかで、
はいはい、
卒業してこないといけないんやけど、介護の方ってね、割とこう、まだ働きながら取れる。
そうですね。はい、
うん。
そうなんですよ。介護の分野はね、ちょっと厳しくはなりましたけど、
はい、
間口は広いので、逆に言うと、そのチャレンジしやすい業種かなとは思うんですね。同じ専門職でも。
はいはいはい。
で、まあやってみたらね、どうかっていうのはやってみないと分かんないですから。
いや、でもね、これね、僕もね、その、イメージ悪いですからねって最初に言ってたけど、はい、そう思ってるのはもしかして僕らだけかもしれないよ。
あ、もしかしたら？
そうそうそう。
外から見たらちょっと違うかもしれない。
そうそう。この前もね、訪問看護って、
はい、
で、やっぱり病院と違いますと、相手のお家に行くから、すごく丁寧にやるんです、みたいな受け入れてもらわなあかんからって言ってたら、病棟の人がね、はいはい、いや、今時違うよ、鎌田くんと、
はい。
もう、病院の方がより丁寧にしないと、はい、もうすごく権利意識とかも皆さん高いし、
どう、はいはい、
にも回らないっつって。
なるほどね。
そう。だからね、案外ね、自分が思い込んでだけかもしれない。
なるほど。病院って、確かに、なんか料理を美味しくしようとか、なんかね、そういう取り組みもやってるっていうので、やっぱそのサービス業、の一環になってきてるところは、 そうか、僕たちの誤解もあるかもしれないですよね。
そうそう、だからね、本当にね、もしかしたらイメージ悪いって言ってるのは僕らが思い込んだだけで。
で、余計悪くさせてるの
かな、ね。そうそうそうそう。なんで、その辺なんか、うん。
もうちょっと楽しそうに支援しないといけないですかね、もしかしたら。
いや、でも楽しそうにやってるでしょ。
まあまあ、
楽しそうにやってるとか、楽しくやってるもんね。
楽しいですよね、実際。
そうそうそうそう。
いやでもそうか、
そうでもね、人にね、はい、それが人に伝わる機会っていうのはないかもしれない。だってその場面誰も見てないもん。
まあ家の中ですからね。
そうそう、はいはいはい、僕が行って、そこにはね、そこに生活してる人がいて、はい、やっぱりね、あくまでそのお家の中の空間やからね。
なるほど。あ、なかなか外に出にくい。
うん。
ああ、そうか。まあ、また病院よりもちょっとね、そういうクローズなところは多いかもしれないですよね。
そうそうそう。なんか病院なんかこういろんなドラマになったりとかっていうのは、はいはいはいはい、みんな目にする機会っていうのはね、あったりするから。
そうか。ドラマね。
ドラマ作りますか。
いや、誰かやってほしいですけど。そういう監督とかもね。
なるほどね。で、まあ、いろんなことを広げていくっていう
ね。はい。もう楽しいですね。その考えるだけでも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、この辺で後半の曲に行きたいと思います。ドラゴンアッシュで、日はまた昇り繰り返す。エンディングです。はい。ヒロさんどうもありがとうございました。
ヒロさんどうもありがとうございました。
ぜひね、はい、アスリートのセカンドキャリアに、
はい、ぜひぜひ、はい、
株式会社、ドナー、および介護福祉業界がね、
はい、
なんかこう、マッチングできたらいいかなと思うんですけどね。
はい、もう頑張っていきたいと思います。
うん、差し当たりなんかありますかね。
いやまあ今、まずはもう発信ですね、この業界の。で、あとは発掘ですね、こっちから。
発掘
していくと、そういう選手いないかとか。
ああ、だからその京都市、京都風化。
はい。
何でしたっけ？
今日明日ナビっていう。
今日明日ナビ。はい、はい、はい。それに登録したらいいの？
そうですね。今それをちょっと進めていこうと思ってます。はい、
なるほどね。
はい、
まあ、京都やったらね、こう学生さんとして来て活躍して、そうなんですよ、まあ、その後就職どうしようかとかっていう方もね、はい、
そうなんですよ。でもしかしたら他府県からそれを聞きつけてね、京都に住もうっていう人がいるかもしれないです。
あ、
そういう、なるほど、そういうのもちょっと目指していきたい。
なるほど、いろいろ考えますね。
はい。でそうです、なるほどね。ぜひぜひまたね、もうこの番組もまた読んでいただきたいんですけど。
京都の発展もそこにあると。
そうですよ。
ね、株式会社の発展もそこにあると。
そうなんです。
まあ、これこそウィンウィン。
ウィンウィンです。もう観光だけじゃないぞと、京都。
なるほどね。はい、あ、わかりました。はい。ありがとう。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。